どうも、新崎でございます。新崎インストリーム201回放送ということでですね。いやー、久しぶりに収録をしておりますね。もうここ最近本当に時間がないというか、まあ、忙しくて、なかなか配信できなくて、ちょっと申し訳なかったんですけれども、まあ、なんとか合間を縫ってやってるような、感じですね。まあ、200回の方でもね、言ったんですけども、子供がね、生まれたということで、まあ、詳しくはですね、また先日ね、8月1日、まあ、リビングオンザトーキンのね、僕と笹山さんがやってる、リビングオンザトーキンの、トークライブ、まあ、スイッチが、ありまして、スイッチっていうトークライブやってきたんですよ。で、まあ、改めてね、ご来場くださった皆様、本当にありがとうございましたと、いうところなんですが、まあ、その子供が生まれたということについてはですね、そのトークライブの方でお話をしてまして、またね、そのうち、LOT の方でね、配信されると思いますので、まあ、良ければですね、そちらの方聞いていただければいいんじゃないかなと思います。かなり赤裸々にというか、赤裸々に語っているというか、なんか、出てもうたみたいな、そういう、赤裸々な感じでございますね。もう、なかなか、いや、僕はね、まあ、正直ね、まあ、あまりこう、ネタバレになるとあれなんですけど、まあ、人には絶対に言わないでおこうと思っていたことを言ってしまったと、いうことだけ言っとこうかなと。っていうか、多分もう絶対にこれ人前には出さないでおこうと思っていたことが出てしまったということだけは、言っておこうかなと。で、まあ、またそれね、気になる方はぜひとも、LOT の方で配信されるですね、トークライブ会をですね、ぜひとも楽しみにしていただければいいかなと思っておりますということでございましてですね、まあそんなわけで、まあここから、まあ新崎インストリーム201回ということで、まあなんていうんですかね、200回超えて、まあ新規一点みたいな気持ちが、まあなんていうんですかね、自分の中にはあるっちゃあるんですけど、でもなんかまあ、そういう、まあ結局変わらないような、まあ今聞いていただいてもわかると思うんですけど、あんまり変わらない、まあ多分いつも通りな感じに、またやっていくんだろうなと思いますということで、まあ、200回を超えまして、まあ、改めて、今後とも、新崎インストリームをよろしくお願いいたしますということでございまして、では、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。はい、というわけでですね、改めましてどうも、新崎でございます。まあ、201回放送ですね。 まあ、言った通り、特に何も、何かが劇的に変わるようなことはなく、普通にやっていくことになると、思います。まあ、もしかすると何かが、まあ、劇的に変わることも今後出てくるかもしれないですけど、まあ、当面はこんな感じになるんちゃうかなと、思いますね。で、まあ、まあ、冒頭でも言いましたけど、まあ、子供が生まれたということで、まあ、そのキンストの収録もなかなかその思うようにできないというような状況が、まあ、続いてるんですよね。で、まあ、今、まさにですね、結構その、多忙というかなんかその、なんていうんですかね、まあ、単純にその慣れてないだけなのかもしれないし、なんか、まあ、生活がもう激変したわけですよ。その、今までと比べて。だからね、その、なんていうか、今までの、その、まあ、言うなれば、その、ルーチン化してたこの収録という作業が、の時間が全然取れなくなって、いろんな、こう、ずれてって、今日取ろうと思っていたものが、いきなり取れなくなってしまったりとか、まあ、そういうことが本当に多くて、まあ言うてもまた一人で喋ってるこの番組なんかは、まあ自分の裁量でいつでも好きな時にできるっちゃできるんですけど、それでもなかなかね、できないっていう、ところがありまして、まあかなりその生活の変化が、まあ、なんていうんですかね、まあ言うたら、ね、住んでる人間が一人増えるっていうことなので、まあ結構ね、やっぱこう、一緒にね、まあ、今までやった嫁さんと二人でまあ、過ごしてたものが、こう、ね、一人増えて、しかもそれが赤ちゃんってなると、全然もうなんか世話はもうせなあかんし、みたいなとこで、まあ、なかなかにね、驚くほどにちょっとこう、変わるなっていうふうに思いますね。で、まあ、その、まあ、もしかすると、まあ、今後、その、配信とか、そういったものもなかなかできにくくなる時も来るかもしれないし、まあ、これは200回でも言ってますかね。まあ、ちょっとね、読めない。僕自身も読めないっていうのがあるんですよ。ただ、何ですかね、その、生活の変化で、その、思うような配信ができないっていうことに、まあ多少のもどかしさはやっぱ最初はあったんですけど、なんていうか、まあこれはね、本当に趣味で、仕事としてやってるんじゃなくて、趣味としてやっているからこそ、まあ、できることなのかもしれないし、そう感じれることなのかもしれないですけど、まあ仕事だとね、逆に言うたらその生活の変化っていうものに、その、流されない形でやっていかなきゃいけないっていうのは出てくると思うんですけど、まあ、ある種ね、その生活の変化に流されつつ、その中でどう向き合っていくかというか、どう付き合っていくかというかね、まあ、そういう考え方もあるのかなっていうふうになんとなくちょっと思ったりとか。まあ、例えばその、ね、毎週毎週同じ、ように撮ってたものが、なかなかその思うようにいかなくなってくるわけですから、まあ、その、とか、その、本当に今までだったら結構、まあ、一人でやってるからね、納得いかなかったらすぐ撮り直しとかもできるんですよ。だから、例えば、2時間とか使って、まあ、何回も撮り直して気に入らんってやってたものが、もうこの30分スポットでもうガツンってもうこの時間しか撮れないみたいなことが出てくるわけで、まあそうなってくるとその、なんていうんですかね。例えば、自分がほんまに突き詰めてやろう、こういうふうにやろうと思ってたことが意外とできなくなってたりとか、まあ、することもあるでしょうし、まあそういうね、なんかこう今までとは圧倒的に違うものっていうのがたくさん出てくると思うんですよ。ただ、なんですかね、まあ、ネガティブな、まあ、最初はすごくネガティブな感じでね、もう、ああ、なんか、思いをできひんなって、こう、もやもやすることもあったんですけど、なんか、まあ、これは本当に自分がその、ポッドキャストをやるっていうことの、まあ、それを、まあ、 まあ、変な話、その仕事じゃないので生活の主軸には絶対にならない、なれないものなんですよね。これはもうあくまでも生活が第一で、その、まあ、間に楽しみとしてポッドキャストをやるっていう、ポッドキャスト活動をするということになるので、まあ、どこからでも生活の主軸にはならない、なり得ないんですよね。ただ、だからこそ、その、まあ、生活がどんどんどんどん変わっていけば、その自分のやり方も変わっていくし、その、ポッドキャスト活動をする、そのスタンスとか、そのあり方もどんどんどんどん多分変わっていくと思うんですよ。で、それが、もし、まあ、言うたら、自分が、僕が今、サラリーマンとして仕事しているものであれば、それはもう本当に生活とはまた違うというか、生活していくためのものなので、まあ、変えようのないものというかね、まあ、言うたら、逆に言うと生活が僕ならば、仕事が主軸になってしまうことになると思うんですけど、まあ、そうではなく、その、なんていうか、まあ、難しいですけど、なんかその生活に寄り添った、うん。だから、その、なんか、できないから一生懸命やりませんとか、そういうのではなく、まあ、その中でどれぐらいやれるのかな、いうのが、ちょっとまあ、楽しみだな、というか、面白いな、っていうふうにちょっと思ってきたんですよね。だから、こう、どんどんどんどん多分生活変わってきて、どんどんどんどん収録できる環境っていうのが、まあ、なくなってくるんじゃないかなと。例えば子供とかがね、まあ、そのちょっと大きくなってきて、まあ、こうやって一人でベラベラベラベラって喋ってるところにですね、いきなりこう、乱入してくるとかね、まあ、そういうことも、出てくると思うんですよ。で、そうなった時に、まあ、もう放送事故になりますから、まさかの子供乱入っていうね、だからそういうことも将来的に考えられるかもしれないし、ってなった時に、まあ、下手したら外で収録することになるかもしれないですね。だからそういうのもいろいろ変わってくると思うんですけど、まあ、変わったら変わったなりの、変わったら変わった先の、やり方ということで、まあ、まあ、だから続けていくっていうのが前提として、その、絶対決め事というか、絶対に思っていることとしてはあって、だからこそ、こう、でも生活が第一ですよ。でも、じゃあ、ポッドキャストどうやってやっていくかっていうところの、なんかその、考えるのが結構なんか最近楽しくなったというか、まあこれは、まあ、なんすかね、まあ忙しいからできない、やらないではなく、なんとかしてやったろうと、なんとかしてこう、やる。そして、その中で、どういうやり方をするのかとか、どういう時間の使い方をするのかとか、まあそういったところがね、結構まあ今回この収録するにあたっても、結構まあやきもきした部分ではあったんですけど、まあなんか、面白いなって思いましたね。なんか、まあそうやって変わっていくことを、なのかなっていう、その、まあ気にしてもよくよく考えたら結構その、そうやって変わってきたなっていうふうに改めて思って、いましたね。まあ、この生活の劇的な変化に、の中で、改めてそういう、ああ、なんか気にしとって、まあ、言うたら、その、ほんまに自分の、なんていうかね、まあ家で撮ってるっていうので、本当に生活にかなり根付いた部分で、まあ収録しているので、その生活の自分の家の環境が変われば、どんどんどんどんもういろんなことがね、変わってくるので、まあ、今までも多分変わってきたんだろうし、まあこれからも多分変わっていくんでしょうし、まあこれからもっと激しく変わっていくんでしょうけど、ただまあ、ね、まあ、もしかしたらまあその、月1とかになったりとかね、まあ、不定期になったりとか、まあそういうこともあるかもしれないんですけど、ただまあ、続けていくということは絶対条件というか、その自分の中でね、まあ、続けていきたいという気持ち、だけを持って、あとはどうその生活サイクルに沿わしていくかということができるのが、まあそのある種、まあこうやって、まあ、素人でその趣味として、まあ、ポッドキャストをやっているということの、まあ、強みなのかなと。まあで、それはそれでその色味っていうのがね、生活、かなり生活に寄り添った形でポッドキャストやるので、まあ僕も今までそういう配信をずっとやってきてますし、まあ生活にかなり根付いた話ばかりを、してきてると思いますので、まあ、 そういう色味が結構出てくるんじゃないかなと思うと、まあ、楽しみだなと思います。で、まあ、もしかするとね、まあ、そういう、ちょっと、毎週聞きたいとか、まあ、いろんな、そういうので合わない部分も出てくる、リスナーさんのそのニーズに合わない部分も出てくるかもしれないですけど、まあ、その辺はね、まあ、僕もできる限り、その、要望等があれば頑張りたいなと思う中で、ただ、やっぱり、その、自分が、まあ、できる範囲というのもどうしてもあるので、まあ、うまいことね、その辺も考えながらやっていくっていうのも、まあ、面白いところなのかなと、思います。まあ、っていうか、まあ、自由なんですよね。本当に、なんか、その、いい意味で、どんな形にもなれるっていう、まあ、別にスポンサーとかがついてるわけではなく、なんていうんですかね、上か、上層部からの圧力がかかってるわけでもなく、まあ、強いて言えば、そのリスナーさんからのね、ちょっとおもんないっすって言われたら、ちょっと、どうしようかなって思う、思うぐらいの、とこはありますけど、でも本当に何もね、縛られてない中で、やってますんで、まあ、いろいろ、ちょっと、できるなーっていうか、風に思いました。まあ、この生活の変化がですね、まあ、最初はちょっとこう、ネガティブな方向に、ポッドキャストの活動という意味ではね、ネガティブな方向に今ちょっと考えそうになった部分はあるんですけど、よくよく考えたら、あ、これ結構なんか、面白いんちゃうかな、みたいな、結構、どうやって時間捻出しようか、とか、どうやって、収録、どうやったらうまいことその収録できるやろうかとか、どういう番組にしてったらいいんだろうか、その、限られた時間の中で、その、楽しんでもらえる番組作るのはどうやったらいいんだろうかって結構考える、まあ、改めて考える機会になりましたんで、まあ、なかなかいいなと思いましたね。いい機会だなと思いましたね。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと生活環境が、まあ、ゴロゴロと、変わっていきまして、まあ、リスナーの皆様にはね、本当にまあ、毎週楽しみにしているよっていう方は、ちょっと、やきもきするようなこともあったりとか、まあ、早く配信せえへんのかいっていう人もいるかもしんないですけど、ちょっとお待たせするかもしんないです。それは申し訳ないんですけども。まあ、一つ言えるのは、まあ、変わらずにやっていくというから、変わらずについ、まあ、続けていく、継続していくということだけは、まあ、言えるので、まあ、これからもね、楽しみにしていただければなと、思ってます。で、まあ、そんなことを言ってたらですね、嬉しいことに、iTunes のね、まあ、ポッドキャストですから、その、iTunes ストアの方に登録されてるんですよね、新崎ストリームは。で、コメディカテゴリーの、まあ、130位とか150位あたりをずっとうろちょろしてるというね、謎の、まあ、聞いてる人、まあ、変な話、その、リスナー数とかがわからないので、まあ、聞いてる人はいるんでしょうけど、っていうか、実際聞いてる人はいるのは知ってるんですけど、まあ、どれぐらいいるんだろうかとか、増えてるんだろうか、減ってるんだろうかとか、全然わからない中で、まあ、その、嬉しいことに今回、その、たまたまね、新崎インストリーム検索してみたらね、レビューがね、ついてまして、久々にね、レビュー来たからちょっと嬉しくてね、面白いっていう見出し、タイトルで、面白いです。いつも聞いてます。頑張ってくださいっていうレビューが来てて、これは嬉しいなぁと、まあ、なんか久しぶり、レビューがね、ずっとね、星が17個ぐらいついてたのかな。で、レビューがなんかいくつか、もらってたんですけど、ありがたいことに。ただ、全然増えてなかったんですよ。で、それがね、たまたま、ここ最近見たらね、増えてたので、やったーと思って、いや、ほんまね、こういうのが結構ね、まあ、励みになるというか、あ、やっぱ聞いてくれてる人が、まあ、何か発信しなくても聞いてくれる人っていうのは確かにいるんだなというふうにね、思ったので、本当に嬉しかったですね。ありがとうございます。まあ、またね、なんか、まあ別にお便りとかでも全然いいですし、まあ聞いてますよっていうのでも何でもいいですし、まあ別に言わなくても下手したらまあいいんですけど、全然ね、サイレントリスナーさんも全然 OK なんですけど、まあ、何かしら、気が向いたら、聞いてますよとか言ってくれたら、嬉しいので、まあまあ、そういった感想も良ければ、どこかしらに投稿していただければ、嬉しいです。ぜひ、良ければ、まあ、気が向いたら、みたいな感じでね、まあ、よろしくお願いします。みたいな感じで、まあ、iTunes から久しぶりにレビューが来たというところで。でね、まあ、お便りもね、その200回配信してからね、ちょこちょこ、いただいてまして、これもありがたいことに、まあ、あんまりね、キリスト、最近お便り来なかったんですけど、なんか、ここ最近立て続けにいただきまして、ちょっとね、今からそれを読みたいと思います。ね。まあ、やっぱりお便りを読むというのはいいですね。嬉しいことです。まず一通目行きましょうか。お疲れ様です。横井 K でもあり、16ビット横井でもあります。ということで、横井くんからいただきました。ありがとうございます。先日はゲストに呼んでいただき、大変お世話になりました。まあ、ね、まあ、横井くん、新座金ストリームの方にも出てくれましたし、13日の金曜日の方にも出てくれたし、僕も喋る横井の方ね、横井くんがやってるポッドキャスト番組、喋る横井の方にも出ましたけれども、まだちょっと聞いてない方は、ぜひとも一遍聞いてみてもらえたらなと思うんですけど、先日ゲストに呼んでいたり大変お世話になりましたということで。で、それ以降、忙しくて放送を聞けていなかったんです。一緒に収録をしている時にもうすぐ200回とおっしゃっていたので、しまった、逃したと思っていましたが、いやー、そんな僕のために刻んでいただきありがとうございますということでね。まあ、そんなね、横井くんのためでは全くないんですけども。全くないんですけれども。新崎さんもお忙しいみたいですが、お伝えしたいことを楽しみにしています。まあ、これはあれですかね。どれ、まあ、その、まあ、笹山と僕という会をやって、まあ、子供生まれるあれかな、そのトークライブのことかな。もうちょっと記憶は曖昧ですけど、多分子供の話でしょうね、多分。あ、ちなみに、まだ以降も刻むようでしたら、ストリートファイター2みたいにターボとかダッシュとかスーパーとか X をつければいいんじゃないですかということでね。まあ、刻みませんっていうね。もう過ぎちゃいましたということでね。まあ、次、また刻む機会があったら、まあ、検討したいなと思ってますね。最後になりましたが、このお便りは7月7日に書いてるんですが、ということで遅くなってすいません。7月11日は僕の年に一度のお楽しみ、スタッフとミュージシャンという関係でお付き合いできるのを楽しみにしていますということで、そうなんですよね。7月11日、細田文明生誕祭2015の方でですね、まあ僕は横井くんとはまあスタッフと、まあミュージシャン、年に一度、ね、僕はもう、僕らはもう今までも、今はもうポッドキャスターというね、ポッドキャスター同士というところで、まあ、やってるんですけど、まあ言うても、いや、全然普通にね、まあ、仕事の現場というか音楽の現場でね、会うんですけど、まあ、彼もスタッフで僕もスタッフという立場で今まあ、やるんですけどね。まあ、この日だけはですね、まあ、スタッフとミュージシャン、ね、スタッフ横井くんとミュージシャン僕っていうので、まあ、やってきましたよ。楽しみしてますということで、まあ、終わりましたけどね。あ、それから当日はまた来年のスケジュール確認しますんで、ということでね。まあ、確認されましたけれども。まあ、来年もね、もしあるならば、もうぜひとも、まあ、出たいなと思ってます。ということでね。まあ、お答えしときましたけれどもね。まあ、どうでしょうね。今年のパフォーマンス、横井くんの心に響いたかどうかいかんによっては、まあ、もしかしたら来年の出演が、オファーが。まあ、もう来てるんでね、多分大丈夫やと思うんですけど、まあ、多分大丈夫やと思うんですけど、まあ、あとは僕の体の問題があるので、体力の問題があるんですけど、まあ、その辺も、なんとか、うまいことやっていきたいなと思ってますけど。あ、それから追伸数。いつも新崎インストリームは、事務作業をしながら聞いているんですが、聞くのと作業の両方に没頭してしまい、今謎の肘板が発生しました。きっと新崎さんの肘板が映りました。さすがは完成ケースということでね。 てか、俺さ、その野球肘じゃないですか。野球肘の話をちょっとね、まあ、横井くんと、まあ、したんですけど、まあ、どれで喋ったかもわかんないですけど、多分喋る横井じゃないかなと思うんですけど、別にそういうのじゃない、そういうのじゃないから、っていう。なんでしょうね。なんかもう、キレが悪いね。そういうのじゃないからっていう、このツッコミ。キレが悪い。非常にキレが悪いですね。すいません。うまいいじりができなくて、すいません。もし、まあ、またね、横井くんには出てもらおうかなと思ってるんで、その時にはね、ちょっとキレのある、ツッコミをぜひともしたいなと思っておりますということで。まあね、ちょっと長文でしたけれどもね、もうだいぶ前のお便りなので、僕もうろ覚えのことが多かったんですけども、横井くんありがとうございます。また今後ともね、ビジネスパートナーとして、そしてポッドキャストつながりとして、まあぜひともね、仲良くやっていきましょうということで、まあちなみに横井くんね、虹っていう、まあ最新シングル、デジタルシングルがね、出てますんで、まあよければ、iTunes Music Store、Amazon MP3 等でね、買えますので、よければチェックしてみてくださいということで、というわけで横井くんありがとうございました。で続きましてですね、ラジオネーム XM177 さんからいただきました。ありがとうございます。件名は無題ということで、内容、前回忌憚のない意見を送らせていただいた、無礼者です。かっこ笑いということでね。いやいや、ありがとうございますね。もう、実はこのペンネームで真夜中の画面、すごい、ちょっと、まあ、一回ね、一回下見してるんですけど、その時全然気づかなかったんですけど、すごいこれ、ま、わざとかな？多分、忌憚のないところからのわざとでしょうね、これ。もう最初、俺、一回見たりスルーしてたんですけど、真夜中に我慢ボーイっていう、真夜中に我慢ボーイってもう下ネタやないか、それ、もう。下ネタやろと考えても。前中に我慢ボーイ第24回にも投稿してたのに、どうやら新崎殿は覚えてくれていなかったようなので、汚なく落ち込んで泣いていますという、かっこ笑いと。もう泣いてんのか笑ってんのかどっちやねんと、思いますけれどもね。前中に我慢ボーイ。まあ多分、ちゃう番組やからちゃうかな。多分、俺覚えてへんの。違う番組やからね。前中の我慢、まあ、我慢ボーイちゃう。もう映ってもたわ。前中の画面ボーイですからね。ねえ、前の中に我慢ボーイ。あ、でも、投稿してくれてたんですね。いやー、でもかなり前でしょ。いや、覚えてないね。さすがにちょっと覚えてなかったっすね。ちょっとすいません。まあ、もしかしたら、まあ、間違えて、まあ、真夜中に我慢ボーイ第24巻の方に送ってはったら、もしかしたら僕は全然気づいてないかもしれないですけど。まあ、まあ、送ってくれてたって。まあまあね、画面ボーイの頃から聞いてくれてるっていうのはもう嬉しいですね。ありがとうございます。新崎殿もジムビーム飲んでいるそうですが、僕もジムビーム好きですよ。新崎さんってバーとかには行かないのですか？追伸、我慢ボーイはもう特別企画で復活とかはしないのかな？ということで、いただきました。ありがとうございます。そうですね、ジムビーム。ね、バーボン飲んでますけど、ジムビーム好きですよ、ということで。まあ、ということは、まあ、成人の男性の方なんですね。しなしさんってバーとかには行かないのですか？まあ、行かないっすね。なんでしょうね。まあ、その、会社の飲み会とかで2軒目とか3軒目とかに、まあ、会社の人と行くことはあるんですけど、まあ昔ね、なんか一回ね、ちょっと行きつけのバーみたいなの作りたくて、まあ行ってた頃はあったんですけど、なんかね、常連が、常連がややこしいっていうか、その常連になったら、なんかこうめんどくさくてね、なんか、人間関係が。だから、なんでしょうね、単純に多分僕がそういう、向いてない。多分ね、そういう、常連さん同士のコミュニティみたいなのが楽しい人もいると思うんですよ。多分ほとんどの人がまあ、なんですかね、ジムじゃない。 バーね。ジムビーム言ってたから、ジムって言っちゃいましたけど、バーに、そういう、なんかコミュニティを求めて行くというか、そういうなんかこう、常連になって、こう、知り合いを増やしてっていうことが、もう好きな人はいると思う。たくさんいると思うし、まあそういうの楽しいと思える人もたくさんいると思うし、それはそれで素晴らしいね、つながりができたりもするので、めちゃくちゃいいと思うんですけど、単純に多分僕はね、そういうのがね、合わないんですよね。多分、なんかこう人間関係めんどくせっていうのを、基本的に思っちゃうので、常連になった時にすごいめんどくさかった記憶が、今も覚えてますけれども、なんかあったので、多分もうバーにはあんまり行かないでおこうかなと、思ってますね。あとまあ、金かかるんでね。まあ家で。まあ結構まあ一人で、家で酒飲んでるのが結構好きなんですよ。だから、ほんまに一人酒がすごい大好きだから、まああんまり店に行かないですかね。なんか、店に行くんやったら一人でちょっと酒買うて飲んでる方が、気が楽でいいかな、みたいな。何にも気を使わなくていいし、みたいなとこはあるので。まあ、バーとかに行かないですね。まあ、で、我慢ボーイはもう特別企画で復活とかはしないのかなということなんですけれども、まあ、我慢ボーイに関しては 復活も何もちょっとやってないですけど、ただね、まあ、我慢ボーイやったらありかもね。いや、正直ね、なんですかね、画面ボーイはね、多分もう復活はしないですね。まあいろいろあるんですけど、別に天野くんと仲が悪くなったとか全くないんですよ。前何や言うたら別に遊んでるし、飲みに行ったりしてるし、まあプライベートで全然会うたりしてるんですけど、まあなんかちょっとね、番組、まあああいうゲームとか映画とかそういったものを取り上げる、まあ番組、サブカル的な番組っていうのがね、なんか、まああんまりやりにくくなったというか、まあできなくなった感じなので、まあいろいろ事情はあるんですけれども、まあやらないと思うんですよ。で、まあツイッターもね、乗っ取られたしね、まあ画面ボーイのアカウントも乗っ取られて、ツイッターのアカウント消したんですけど、で、まあ、これを機に、画面ボーイの、サイトも消そうかなと思ったんですけど、なんとね、ケロログのね、ログインの仕方がわからなくなってね、消しようにも、消そうにも消せなかったっていうね、だからまあ、ちょっとごめんなさい、残り続けてしまうと思うんですよ。で、その残り続けてしまうがゆえに、配信あんのかなと思わせてしまってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、これ聞いてる方にはちょっと、まあ、これ聞いてなかったらちょっと伝わらないと思うんですけど、もうお知らせのしようがないんですよ。もう配信しませんよってお知らせのしようもなければ消そうにも消せないし、逆に言うと配信もできないんですよね。なので、正直ちょっともうできないっすわ。まあまあでも、じゃあ別のね、シーサーとかのブログサービスでまたやればいいじゃんって話なんですけど、それはまた別の事情でちょっとできないんですよ。ただ別になんかこう、やりたくないとかではないけど、まあ僕もあんまりね、最近も本当にサブカルチャーというか、ゲームとかアニメ漫画にもそんなに昔ほどね、特にアニメという分野とかにおいては全然もう触れてないので、まあ正直あんまり喋れることがなくなってきたという部分で、まあ、ただ我慢ボーイやったらありやね。我慢ボーイやったらまあ、またやるかもしれないですね。まあ、多分おそらくシンダリンストリームに、まあ、天野くん読んでやるみたいなことは、まあ、いつかあるんちゃうかなと思いますので、まあ、その時、まあ、ちょっと気長に待っといてもらえたらいいんじゃないかなと。まあ、もし来なかったら申し訳ないですけど、あんまりね、頻繁に会ってるわけでもないからね、なかなかあれなんですけど、まあ、そういう機会ももしかしたらいつか出てくるかもしれない。我慢ボーイ。は、やったらできそうな感じ。何をするかわかんないですけどね。多分まあ、画面ボーイはもともと車で中で収録してましたから、灼熱の車の中でひたすら、喋るっていう、まあ、実際やってましたけどね。ほんまにあれ我慢ボーイでした。ただの、画面ボーイじゃなくて、ただの我慢ボーイでしたね、あれは。まあ、今やったら多分、50-50の確率で多分、どっちかが、ぶっ倒れるんじゃかなっていう。っていうか、まあ、 単純に嫌やけどね。男同士の、まあなんていうかその、車のエンジンを切ってたんですよ。エアコンの空調が、もう音が入るからっていうので、昔切ってたんですよ。したらもうちょっとね、夏はちょっと死にかけたからね。あと、むさ苦しい、物質みたいな感じになるから、男の物質、男子校の物質みたいな感じになっちゃいますから、それちょっと勘弁してほしいなと。ちょっともう、ちょっと勘弁させていただきたいなと思うんですけどね。まあでもまあ今はね、まあ全然冷房つけてやると思いますけど、また、まあ、そのうちやるんちゃうかなっていう感じで、まあ気長に待っといてもらえたらと思います。ということで、ありがとうございました。 XM177 さん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ということで、続きましてこちらはですね、ラジオネーム、匿名さんから、いただきました、内容、はじめまして、画面ボーイの頃から聞いています。新崎ストリーム200回おめでとうございます。これからもこっそりと聞きますので楽しみに待っています。ということでいただきました。ありがとうございます。まあ、ほんと嬉しいですね。まあ、おそらくこの匿名さんはそのサイレントリスナーさんだったんでしょうね。で、画面ボーイの頃から聞いていますと。新崎ストリーム200回おめでとうございます。これからもこっそりと聞きますので楽しみに待っています。というのが、まあ、まあそうですね。まあこっそりと聞いていた中で、まあ200回を迎えて、まあ、ね、まあ意を決してというか、まあいろいろ、ね、多分こっそりと聞きたかった人なんでしょうけど、いろいろ飛び越えて送ってくれたっていうのは本当に嬉しいことですね。ありがとうございます。そして、またもや画面ボーイの頃から聞いてくれてるというね、本当に嬉しい。正直画面ボーイの、を好きな人が聞いて楽しめる番組ではないんじゃないかなと正直思ってるんですよ。というのも全然ジャンルがね、その、サブカルチャーな部分が全然ないし、なんやったら俺の生活みたいな。俺カルチャーを語っているわけですから、だからね、なんかね、どうなんやろうと、思ってたんですけど、まあでもこうやって楽しくね、聞いてくださってる方がいるわけですから、まあ、本当に、まあそれは本当嬉しいですね。なんか、なんかそういう、単純にその番組の内容だけじゃなかったのかなっていう、そういう、気に入ってもらえてた部分っていうのが、その番組のそのコンテンツとしての面白さだけじゃなくて、まあ人間というパーソナルな部分もちゃんと、面白いと思ってもらえてたから、まあ、キンストの方も聞いてくれて、この、俺カルチャーの、俺カルチャー番組に、これちょっとこれいけそうな、これタイトルでいこう、タイトルでいこう。これタイトルで使おう。俺カルチャー。まあ、そうですね、なんか、すごく、それは、意外だったし、まあなんか、本当に画面ボーイ聞いてる人の中であんまりキンスト面白いと思う人少ないんじゃないかなって正直思ってたんですけど、まあ楽しんでもらえてるんで、本当に嬉しいっす。ありがとうございます。まあまあこれからね、まあ今回まあちょっと勇気を出して送ってくださったと思うんですけど、まあこっそりと、でも全然 OK なので、今後とも聞いてください。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。で、あと、まあ、これはですね、まあ、ハッシュタグでいただいてまして、これはちょっとね、また改めてね、どこかしらで、というか、LOT でお話ししたいなとは思っている案件なんですけれども、紹介だけちょっとさせてもらいたいなと思います。ハッシュタグ、新崎にいただきましたね。新崎ストリーム第200回、身近な人からあそこまで、自分のことに対して語られたら、笹山さんも嬉しいでしょうね。でも人前ではあえて憎まれ口のようなツッコミをするんでしょうね。照れ隠しで、ということで。まあ、これに関しては、まあ、笹山さん、ね、にちょっとね、お話を伺いたいなと、思いますので、まあ、ちょっとね、また機会があれば、ちょっと LOT の方でね、喋ろうかな。まあ、それか、金スの方で喋ってもいいですけど、また読んで、まあ、喋るのもいいかもしれない。っていうか、まあ、いずれにしてもちょっとこれはね、一度、まあ、紹介させてもらうだけもら、 させてもらっておいて、まあ、一度これ持って帰って、まあ、笹山さんにちょっとぶつけてみるというね、形でちょっと行こうかなと思ってます。忘れてなければ、というか、まあ、多分忘れないと思いますけれども、そのうちちょっとやりたいなと思ってますということで、まあ、一応こんな感想があったと。まあでも、あの、本当にね、あの、200回に関しては、結構その、反響をもらってまして、嬉しいですね。まあこういった、まあこれも実際、すごく、あの、僕も嬉しい感想でしたし、まあ、まあだから、笹山さんがね、その、憎まれ口のツッコミを、あえてしているのかどうかというところの真実においては、まあ、別として。まあ、こうやって何か、その、リアクションをもらえるというのは200回は結構多かったと思うので、本当に嬉しかったですね。自分の中でもそういうキンストとして、いいのかなとか、なんかこういうの楽しい、こういうのって求められているのかなとか、なんか聞いて、楽しんで聞いてもらえるんだろうかっていう気持ちが結構ありましたけど、まあなんか楽しんで、あの、聞いてくださっている方が確かにいたというのは、ああ、やってよかったなというふうに、思いましたね。まあというわけで、まあ、詳しくはというか、まあこの感想の、まあ、メッセージについてはですね、また、あの、改めて笹山さんの方にですね、直撃インタビュー、したいなと、思ってます。というわけでですね、ありがとうございました。まあそんなわけで、まあ、今回結構たくさん、あの、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、今後もね、あの、良ければぜひともお便り送ってもらいたいなと思っております。宛先はですね、サイトの方にあります。新崎インストリームのサイトの方にあります。お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そうしましたらメールフォームが開きますので、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送ってください。もしくは、そうですね、メールアドレス、新崎@gmail.com、新崎@gmail.com でも、まあ、受付してます。あとですね、まあ、ツイッターのハッシュタグ、新崎、#SHINZAKIN、#SHINZAKIN でも、をつけて、つぶやいていただいても OK でございますので、どしどし、まあ、番組の感想やら、何やら、何でもいいので、まあ、番組へのお便りは、いつでも受け付けてますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、そんなわけで、新崎インストリーム第201回放送はここまででございます。最後にですね、笹山のライブインフォメーションしたいなと思っております。次回がですね、8月16日日曜日、8月16日日曜日、この日はですね、まあ、笹山がライブをするというのは間違いないんですけれども、まあ、近日発表ということで、まだちょっと詳細の方は、発表していない状態ですが、8月16日日曜日に、何かしらのライブをするという感じです。まあ、結構、まあ、今までとはちょっと違うようなライブ、をするのかなっていうような、感じなのかなみたいな曖昧な感じですけど、近日発表ということで、まあ、まだあのチェック、笹山のオフィシャルウェブサイトの方ライブ情報をチェックしていただければ、更新しますので、チェックしてみてくださいということで、まあ16日日曜日、まあ時間が空いている方はぜひともですね、来てもらえたらいいなと思っております。よろしくお願いします。そしてですね、8月29日土曜日に、笹山の定期公演、ワンマンライブ、リビングオンザナイト056、リビングオンザナイト056あります。先ほどのライブもですね、場所は神戸16ビットです。で、ワンマンライブも、神戸16ビットです。ぜひともよろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、笹山、ライブもありますので、ぜひとも、来てください。ライブ会場でお会いしましょう。よろしくお願いします。予約はですね、笹山の、サイトの方、オフィシャルウェブサイトの方からですね、できます。ライブ情報、詳細も載ってますし、お取り置き、予約できるメールフォームもありますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけでございまして、 シナジンストリーム第201回放送、これにて、終わりでございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。まあまあ冒頭、最初の方にも言いましたけれども、まあいろいろとね生活にまあ変化がありまして、まあちょっとなかなか思ったように時間が取れなかったりとか、まあする部分も出てきてますけれども、まあ僕は僕でこういうキンストをまあ楽しんで、生活の変化の中で、それに寄り添う形で、それと向き合う形で、まあちょっとまあキンストを楽しんでやっていこうかなと思いますので、皆さんもですね、よければ、そういった形でまあ皆さんの生活の中にまあ寄り添う形、まあいい形に寄り添えるようにまあなればいいですし、まあちょっと合わない方もいるかもしれないけど、サイクルにね、ただまあできればですね、まあ良ければ、これからも楽しんで聞いていただければなと、思っておりますということで、それではまた、今後ともよろしくお願いしますということで、また202回放送ですかね、202回放送にお会いしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様また次回さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、早い人形引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをした。